公開 Q&A コーナーをお届けしたいと思います。一つ目、人からすごいと思われたいこの感情どうしたらいいですか。二つ目が、ニューヨークの交流会へ日本の参加者を集客したいという、まあ、具体的なビジネスプランのご相談。で、三つ目が、ネット通販の広告費が高くなっちゃったから、これ安くする方法を教えてくれというのが三つ目ですね。四つ目が、法人じゃない個人でも顧客に信用してもらえる方法は何でしょうかと。これを今日は前半の四つお送りしますので、順番に聞いてみてください。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が639回目の配信、また張り切ってお送りいたします。今日はですね、およそ2ヶ月半ぶりに、公開 Q&A コーナーをお届けしたいと思います。ちょうど先週ですね、僕のメルマガで公開 Q&A の質問を受け付けまして、わずか2日かったんだったんですけども、合計7個ぐらいの質問をいただきましたので、それを今日が前半の3つ4つかで、来週後半の4つをお届けしたいと思うので、ぜひ聞いてみてください。で、どんな質問があったか先に申し上げますとですね、1つ目、人からすごいと思われたいこの感情どうしたらいいですか。これが1つ目。2つ目が、ニューヨークの交流会へ日本の参加者を集客したいという、まあ、具体的なビジネスプランのご相談。で、3つ目が、ネット通販の広告費が高くなっちゃったから、これ安くする方法を教えてくれというのが三つ目ですね。四つ目が、個人でも、法人じゃない、個人でも顧客に信用してもらえる方法は何でしょうかと。で、まあ来週の部分も言っちゃいましょう。五つ目。将来、しょうもない事業をやってる、しょうもない稼げてない50代にならないためにどうするかという若い方からの質問。で、六個目が、儲かるビジネスと楽しいビジネス。儲かるけどつまんない。楽しいけどあまり今儲かってない。これどっちを選んだ方がいいでしょうかというのが6つ目。で、7つ目が、眉のメイクについてのメソッドを海外から、まあ、売りたいんだけど、まあ、いろいろ注意点あるかという話で、合計7つでございます。これを今日は前半の、4つお送りしますので、順番に、まあ、聞いてみてください。それでは始めていきましょう。ちょっとまず一個ずつ読んでいきたいと思いますね。まず早速一つ目の、質問からいきましょう。匿名希望さんからいただきました。読みます。いつも楽しく読ませていただいています。夫婦とパートスタッフ数名で小さな事業を行っています。今の売上規模で生活は成り立っており、やりたいように運営できているので、経済的にも精神的にも自分自身満足しているのですが、心の隅に世間からすごいと言われたい承認欲求がくすぶっています。なんか顔文字が入ってます。で、大抵承認欲求の際に見られる点は事業規模だったりします。まあ事業規模が大きい人だみたいなふうに褒められたいのかなってことですね。で、結論は出ていて、今よりも強引な規模拡大はしないと決めています。ただ自分の承認欲求とどう折り合いをつければいいでしょうか。変な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。ということで、今のが質問でございました。皆さん、ついてきてますか？まあ、すごい面白いご質問だと思っていて、今の事業そのものは満足してるんですよ。うまくなさってると。もうこれすごいことですよね。パートさんも雇ってるってことは小さな事業とおっしゃってるけど、いやいやいや、非常にしっかりなさってると思います。っていうことで満足してるんだけども、しかもそれを大きくしたいとは思ってないと。なんだけど、人からすごいって言われたい欲求がくすぶってて、しかもそれは、なんだろう、子育て父さんで素晴らしいですねという意味じゃなくて、事業者としてすげえって言われたいという欲求がある。だけど、商売を大きくしたくないっていうことで、まあ、葛藤があるというようなことなんだろうと、思います。んで、まあ、でもこれって、人からすごいって思われたいという欲求は、まあ、少なくても起業家にとっては普遍的なものじゃないかなって僕は思うんですよ。だって実際僕にこの手の相談ってめっちゃもらうので、まあ当然、クライアントさんからですよ。事業やってる方からもらうし、する前からの方からもらうので、これ普遍的じゃないかなというふうに、思います。で、人の評価なんて気にならないわ、そんなのあなた小さい男ねという人もいます。かっこいいことを言う人もいますね。いるんだけど、この調べで言うと、そういう人はね、もうね、 人からすごいって言われてんですよ。大体が。そのフォロワーの数という数字みたいなものなのか、事業、時価総額なのか、その人が持ってる資産なのか、家なのかわからないけれども、なんかそういうもので、もう影響力は多少持っていて、とか人から褒められる状況に、ある人が、その上で言ってる場合が多いので、なんか、それは刺さらないなと思ったりも、しますよね。もちろん、本当に心の底から誰からも褒められてないんだけど、承認欲求なんか必要ないという人もいます。もう、言っちゃってる人っていうか、一部の人はそういう人もいますよ。かっこいい人ね。なんだけど、多くの人は、そう言わないだけだとしても、持ってますよ。すごいって言われたいなと思う気持ちは。あんまり恥ずかしいから墓場まで持っていく人もいるかもしれませんが、まあそれが全くない人っていうのはいないんじゃないかなと思うので、まあここはあんまり出てきちゃったんだよと思う必要はなくて、持ってて当たり前じゃないですかっていうのが僕のまず意見ですね。で、次に、まあ、じゃあどうするかなんですけど、なので、その気持ちがダメって思わずにそう思うなら、その承認欲求が満たされるようにやっぱ活動していくというか、その気持ちを素直に受け入れる方がいいんではないかなっていうのは、まあ多分一番シンプルな答えだというふうに思います。でなんですが、今回そうやって相談いただいてるってことは、その単純じゃない、それで悩んでるんじゃないか、悩んでるんじゃないかってことだと思うので、事業規模が大きいというふうにすごいと言われたいのに、事業規模を大きくする気はないという話のために、僕からできるアドバイスをいくつか考えたんで、させて、もらいますね。パターンが2つあると思う。対処方法が2つあると思っていて、1つ目の対処方法は、事業規模という、つまり売上とか、自分の収入、役員報酬っていう数字で、人からすごいと思われているけども、事業を大きくするつもりがないと思っているとしたら、もしかすると、事業規模を大きくするつもりがないと言ってるだけで、本当は事業規模を大きくする自信がないんじゃないかというのがケースですよ。ご本人さんのことだと言ってませんけど、そういう場合が、まあ、あるということをですね。なので、大きくする気がないんだ、今のままで満足なんだという逃げを打つ。まあ、アドラー的なね。だからこそ、承認欲求を満たされないんだというふうに逃げを打ってる場合も、本音ではある人が、やっぱりいるんじゃないかなと思っていて、やっぱこの場合は、そういうふうに俺逃げてるな、男性的見ちゃいけない、私逃げてるな、ということで覚悟を持って、やっぱでかくするしかないんだな、というふうに欲求に従っていくというか、受け入れていくのがやっぱ一番いいんじゃないかな、というふうに思います。で、これ効果があって、もちろん事業規模がわかりません。10億の会社にしたり、20億の会社にして、すごいと思われたいのかもしれませんが、そうするって決めるじゃないですか。そうしたいんだって受け入れて、大っぴらに言って、で、頑張るじゃないですか、それで。頑張ってもなんかうまくいかないんだよねっていう風に笑えるようになれば、言ってなくても。今から大して 1.2 倍ぐらいしかならないとしても、来年。でもそれを笑って言えるようになれば、おそらくね、その活動をもってして、あなたの行動に対して、すごいっていう人が増えると思うんですよ。思う。し、さらにその、受け入れて、大きくしたいけど大きくなってない自分を、まあ、俯瞰できるようになれば、やってるのはやってるじゃないですか。もう、煮るなり、好きなり、好きにしてくれってことなので、意外と自信がついてたりするんですよね。だから、すごいと思われたいぞという気持ちも、ちょっとシュリンクするっていうか、そこまで思わなくなって、自分に自信があるんでね。っていう風になる効果がある場合があるんです。だからこのケースが、一つ目のアドバイス。まあ、そうだったらですよ。いやいや、違うよっていうことだったら違うから。二つ目のケースはですね、すごいと思われるのが、事業規模ですごいと思われたいなと思ってるのと自分でおっしゃってましたけど、そうじゃないことですごいって思われてみたらどうかなっていうのが二つ目です。で、別に、まあ、知名度だけ、売上が上がってなくても知名度だけで、すごいと思われることっていうのはたくさん、まあ、あると思うんですよ。とか、他の活動ですごいと思われる方もいて、例えばですね、地元でサロン、美容サロンみたいなことやっ ってるんだけど、そこの集客はもう鳴かず飛ばずで、まあ食うや食わずはみたいな。まあ家族を食わせることができるけれども、贅沢はできないみたいなギリギリの暮らしをしている社長がいたとして、でもこの地域を盛り上げたいなと思って、地元の起業家とかフリーランスの方をいっぱい集めて、まあ交流会みたいなのを主催していると。まあ時にはバーベキューしたり、勉強会したり、読書会したり、わからないけど、で、コネクターの役割を担っている人がいるとしましょうか。これを、まあやって50人なり40人なり、延べ人数で、延べじゃないな、ユニークな人数で、50人、100人っていう人たちがこの集うような場を用意なさったと思うと、多分そのコミュニティの中ではリーダーとして認まれているし、ご本人にすごいですねとは言わないかもしれないけども、どこかですごい人がいるんだというふうに、まあ、言われているはずなんですよね。こんなふうに違うところに求めてもいいのかなって思います。要は小さい事業を自分の家の中だけでやっていればすごいなんてもらうわけないから、外の世界、例えば、まあ、なんだろう、トライアスロンの、大会に出るとかね、そういうのも、それでチーム作るとかも一つかもしれないけれども、まあ、そんな感じ。で、これって、ケース3番目につながるんですが、事例の3つ目は、その、すごいと思われたいという承認欲求の話をされてるけれども、この、もともとすごいと思われたいということが欲求なんじゃなくて、なんかご生意気なことを言うと、人生のなんか楽しみとか、充足感みたいなものが、欠落してるって感じてる人もいると思うんですよ。そうすると、それは、すごいと思われたいことは、手段として思いついてるだけであって、満足度、人生の満足度を上げりゃいいってことじゃないですか。なのでそれは人によって違うと思うんだけど、さっきのトライアスロンの大会に出て、自分を鍛えて、ゴールしたことで、充実感を得るとかね、もしくは地域のサッカーのコーチをして、子供たちを、まあ、ケアすることで充足感を得るとか、わからない、まあ、クレー射撃を今から始めてみるとか、まあ何でもいいんですけど、とかね。まあ、言葉悪い男性的な言い方ですけど、女遊びに走る人もいるでしょう。それはもう周りの人が迷惑するんでね、やめた方がいいかもしれないですけど、まあこういうこともあるかもしれない。人生の充足感ということで、もしこのご相談されている方が中年だったら、ミッドエイジクライシスでしたっけ？中年の危機ですよ。中年クライシスみたいになってるだけかもしれないから、だからすごいと思われたいことが、単純に手段として言ってるだけだって、人生の充足感とか迷子感みたいなものを40、50代で改めて感じてる場合があれば、それは視点をちょっと広げてみたら、まあいいんじゃないかなっていうふうに、まあ思います。まあなのでまとめると、すごいと本当に思われたいのであれば、思われたいけど大きくできないっていう自信がない本音があるなら、それはちょっとかっこ悪いんでね。いやいや、でかくしたいと思って頑張ってみたけど、うまくいかないこともあるじゃないですか。だけどそれは逃げずに、いや、うまくいかないんだよね、わっはっはっていうふうに言ってみる。で、いろんなことが返していく。で、二つ目が、そうじゃない。本当にそうじゃないなら、事業以外のところですごいと言われるような活動っていっぱいあるわけだから、そこに、求めていくっていうのも二つ目。これはでもすごいと思われてたいんだったら、そういう身を犠牲にすることってないとね、思われませんからね。そんな感じ。で、三つ目は、人生迷子系みたいなことがあり、すごいと思われることが自分の人生の欠落しているものだと思っているのが勘違いかもしれないので、まあ、違うところで満足感とか楽しさを得ていくのがいいんじゃないかと思います。まあ3つ予測してみたんですが、僕の接してきた方々と僕自身のことを全部混ぜて今言ったので、第4の方であれば役に立ってませんが、なんかどれか当たるんじゃないかなと思うので、参考になれば嬉しいです。質問ありがとうございました。とても興味深い質問でしたね。まあ、でもね、そうだ、もう、すごいですよ。僕からすら、あなたは。小さい事業でもね、家族、夫婦と、パートスタッフ数名でやってらっしゃるので、なんかそれだけで、僕はすごいなと思いますけどね。まあ、それはちょっと置いときましょう。では、二つ目の質問いきます。二つ目でございまして、二つ目のご質問が、匿名じゃなくていいんでしょうか。お名前書いてくださいました。竹石あずささんという方からの、ご質問でございますね。質問です。河野様、いつも親切な対応ありがとうございます。私はニューヨークに30年住んでいます。いろいろ講座など主催していますが、次の案、講座など主催していますが、次の案は、 メタバース時代に備えて、東京ニューヨーク半々ライフスタイルハイソサエティみたいな人脈重要対面ビジネス、ソーシャル名刺交換会のようなものを自宅パーティー、ワインテイスティング、美術館イベント、ギャラリーオープニングなどで会員制で広めたいのです。ニューヨークはトップクラスってどういう意味なんだろう？富裕層って意味かな？トップクラスや弁護士多数はすでに可能なのですが、集客が可能なのですがって意味でしょうね。東京、日本でニューヨークへビジネスをしたい人、将来移り見たい人をどこから引っ張るのかヒントをいただけるとありがたいです。広告はどこへ？年齢で不問、ただしある程度ビジネスの基盤があるとより OK。東方でビザ専門、ビジネス弁護士、どこへ行けばどんな人に会えるか、メトロポリタン美術館の日本語ペラペラのキュレーターなどすぐ紹介できます。日本側の集客のヒントをいただければ嬉しいですという質問でした。皆さん、ついてきてますか？この質問ね。ご質問ありがとうございます。はい。ありがとうございます。で、ちょっとね、これ、要約しないと聞いてる人もわからないと思うので、簡単に今、はしょってるかもしれないけど、簡単に言うと、このビジネスのアイデアっていうのは、ニューヨークで、多分ね、ニューヨークでビジネス交流会とかネットワークみたいなものを、で、お金を発生させる会員制ビジネスを作りたいって意味だと思います。思いますね。で、その時日本側でもニューヨークでビジネスしたい人を集客したいって意味です。で、この方がニューヨークに行くんではなくてね、多分、バーチャルなオンラインの上で、こう交流するみたいなことを想像されてるんだと、メタバースとおっしゃってるぐらいだから、だと思いますね。で、その時のニューヨーク側の集客は問題ないんだけど、日本側はどうやってやればいいのかという話だと思います。違ったらごめんなさい。でもなんか決めないとね、答えられないので。で、まずこのケースはビジネスのそのものについて先に質問させていただきたいなと思っていて、ニューヨークの経営者とかフリーランスをハイクラスとおっしゃるのはね、いろいろ意味があると思う。まあ、集めてコミュニティにするというのは、すでにあるじゃないですか。例えば BNI っていう有名なね、朝会のあるネットワークも存在するだろうし、ニューヨークの、ちょっと名前、どこにあるか知りませんけど、とか、あと、ご有名な名前申し上げていいんでしょう。僕は、参加してませんが、人旗会っていうね、昔からある老舗の集まりもあって、ニューヨークはすごい画期的だとよくお聞きしますけれども、とかあるから、まあまあ、問題ないと思うんですよ。アイディアそのものは存在しますからね。まあ、あなたもやると。いうことでいいと思うのですが、で、これを日本からわざわざ参加させるっていうところが引っかかりがあって、まあ、ちょっとね、潜在的な顧客はいると思うんですが、潜在的な顧客はね、多分いないと思います。非常に難しい。いるんだけど、潜在的な客なんでね。潜在的な人じゃないと集客は結構しにくいなと思うから、ここは覚悟がいるだろうというふうに思います。なので、日本側を集客するなら、潜在客だけど、潜在客から行ったらどうかと思ってて、潜在客って何かというと、明確に目的ある人ですよ。だからニューヨーク会社設立の請負サービスで集めてみたり、ニューヨーク会社設立の相談会って感じでやってみたり、ニューヨーク移住相談みたいなことから始めたり、移住っていうキーワードとか、留学ってキーワードは絶対に需要がありますからね。ビジネス交流会みたいなことだと潜在的なんで、潜在的なところで行けということなんです。あと、会社設立のホワイトペーパーを配ってみたり、ニューヨーク進出セミナー、ニューヨークでビジネスしましょうっていう動画を配ってみたり、この辺のオファーを広告で出すと、言えやすいんじゃないですかね。で、Facebook でもいいし、Facebook で日本のエリアにして企業とか、ニューヨークとか、アメリカとか、ね、そういう、興味関心のオーディエンス設定を伝えるだけでいいし、Google の検索でもいいですよね。ニューヨーク会社設立とかで一発でできるから、まあ、こんな風に、だから広告どうのこうのよりも、おそらく、誰を狙うかっていうところの方が日本は引っかかると思うので、少し集め方をね、現地と日本だと分けてみるといいんじゃないかなというふうには、思いますよ。はい。ということで答えになってればいいんですが、まあ、ちょっとね、読み違いがあればまた後で、いろいろと、また次の機会でも教えてください。ありがとうございました。では、質問の3つ目でございます。質問の3つ目が、ペンギン太郎さんからいただいた質問です。お読みしますね。 こんにちは。いつも有益な情報ありがとうございます。ネット通販の広告費改善についてお尋ねします。リマーケティング広告の規制、広告の競合によるクリック単価の高騰などによって、ネット通販の CPA が悪化しています。ちなみに CPA って専門用語なんですけど、コストパーアクションとかよく言うんですが、一人のお客様を獲得するために使うコスト、つまり1万円で二人のお客様が取れたら、CPA は5000円とかね、言います。コストパーオーダーつって CPO って言ったりもするんですけど、まあ、この方は CPA という言葉を使ってらっしゃいますということで、まあ、それ置いておきましょう。金かかってるということですね。で、特に新規顧客の獲得単価が激しい、厳しいと感じています。リマーケティング広告に依存せず、初回訪問者を低コストでサイトに訪問させる方法、コンバージョン率を落とさずクリック単価を下げる方法についての方法や事例、有効なネットツールなどを教えてください。できれば SNS 以外の方法が望ましいです。つまりインスタやればとかはいらねえってことですね。こういうご質問でございまして、ペンギン太郎さんありがとうございました。これ多分今やってる人だと触手が動く質問ですよね。やってない人はポカーンってなってると思うんですが、まあまあ、聞いてください。ペンギン太郎さん、5回ご質問ありがとうございます。とても具体的な相談だと思います。で、多分ね、ペンギン太郎さん、ベテランでしょ？きっと。クロートじゃないですか？クロートっていうか、まあ、質問の内容が具体的なのと、やってんなーって感じの質問なので、読者の方とか聞いてる方は置いてきぼりになるかもしれませんけど、まあ、言われたことに答えるためには、そのレンジで僕も答えないといけないので、まあ、置いてきぼりになるかもしれませんが、ちょっと聞いてください。で、おっしゃる通り EC サイトにおいての広告費は高騰高くなってると思いますね。高くなってると思います。これは、競合が当然増えたことによるんですけども、競合が特に増えたし、競合が増えることによってその広告を出す、いわゆる出すだけのお金については、上がっていくし、逆に出すだけのお金も上がっていくし、たくさんの中から選択するから、コンバージョン、つまり自分のものを選んでもらう確率論も、下がり気味になるという、この二重ショックで上がってるのがまず現状じゃないですか。で、もう一個、リマーケティングとおっしゃってたんですけど、これは皆さん説明すると、一回広告を見た人が、まあ、クッキーっていうね、ブラウザを記録して、その方を覚えてるから、またその人に同じ広告出るんですよ。だから皆さんも、同じ広告ばっか出てくるなと思ったことないですか？それはその会社がめっちゃ金使ってる場合もあるけど、大体はあなたを追っかけてるというのが多いんですよね。リマーケティングとかリターゲッティングっていうんですけども、この広告が規制されたというふうにご本人おっしゃってます。なんでかっていうと、今の iPhone、とかって、あれなんですよ。追跡するなっていうふうに、そもそもデフォルトでなってるので、これができなくなったんです。さらに、いろんなブラウザーで広告の追跡を拒否するような設定が増えてきたので、これができねえっておっしゃってるんですね。それができたら結構売りやすかったんですけど、みたいなことをおっしゃってますと。で、その通りですって話でしょ。で、じゃあどうするかという話なので、総論と、つまり大きな目で見たときと小さい話をしたいと思います。まず格論、ちっちゃいこと。多分これはペンギンさんが聞きたかったことでしょうね。格論から言うと、いくつか僕こうメモしたんですけど、まず CPO が上がってると言っても、ペンギンさんの広告運用の研ぎ澄まし方が僕はわからないので、あえてやってない前提で言うと、あらゆる運用セッティングを全部試してみてくださいって、それがやっぱ一番早いと思いますね。格論はね。で、どういうことかというと、メディア、つまりやってると思いますよ、やってると思いますけど、Facebook、Instagram、Google ね。で、Facebook、Instagram についてもカタログの出稿もあれば、ブロードって何も設定しない選び方もあるし、興味関心もあるじゃない？で、広告のクリエイティブもたくさん試せますよね。クリエイティブ。あとオファー。10% オフなのか、メルマガ登録なのか、セット売りなのか分かんないけど、そういうオファーもいくつか、パラメータがいっぱいありますよね。で、Google。Google は Google でさっきのパラメータがいっぱいある上で、さらに Google でも、パフォーマンスマックスっていう、まあ、ショッピング広告、カタログの全部を、広告出すようなもので機械学習に委ねたりとか、動的検索、あと、キーワード検索、まあ、YouTube 広告もあるし、Find 広告もっていうセッティングがいっぱいあるんですよ。試すものがいっぱいあるんですよね。とか、ヤフーもディスプレイと、ディスプレイの記事風広告もあれば、ヤフーのいわゆるど真ん中の検索広告もあるし、あと、商材によっては、TikTok も試す価値があるし、さらには、アフィリエイト広告、日本の方だったらですけど、 日本向けだったらアフィリエイト広告を使うこともできるだろうということがあるので、この辺の広告メディアとかクリエイティブとオファーのパラメータってどうでしょうか。まあ EC とおっしゃってるが、 EC だったら30パターンとかね、40パターンとかぐらいのパラメータは余裕であるわけですよ、最低でも。これを全部やれば CPA が下がるポイントはきっと見つかるだろうと、まあ思います。ただもちろん事業規模によるから、 CPA を下げても、つまり一つ当たり1000円で売れるような広告設定を見つけても、この予算を100万ぐらい広告使ったら今度は1000円じゃ売れなくなるってことはあるんですよ。だからペンギンさんの事業規模が年商1億以上とかね、2億以上とかで月に広告費をどうでしょうか、300万400万以上使ってらっしゃるなら、これは限界があると思いますね。これはちょっと通用しないけど、もっとちっちゃい規模でおっしゃってるなら、売上が100万とか200万とかね、いうことだったら全然いけんじゃないかなと思います。これ試しらっしゃらなかったらですよ、リマケのことだけおっしゃってるんでね、これ試してないんじゃないかと思いました。で、僕は EC サイトやってるじゃないですか、オーダースーツのね、これはもう全部やってます、めちゃくちゃやってます。で、格論の2です。で、さらに次はやってきた数だと思うんだ、コンバージョンはこれは効果低い場合もあるんだけど、やっぱランディングページのAB テストを鬼のようにくるくるくるくる回すってことを何回やりましたかって話があると思いますね。まあ、やってたらね、誤差にしかならないんだけど、あんまりやったことないんだな。AB テストって大きなヘッドラインだったり、レスポンス、オファーね、オファーだったりを試すだけでも随分変わるので、これやってなければやるべきだと思いますね。次に、総論いきましょう。とはいえですよ。とはいえ、全体的な話をした方がやっぱ良くて、まず、広告費の高騰を上がらうことそのものが、まあ、ナンセンスだったりするとこってあるんですよ。やっぱさっきの、うちのスーツ販売だったら、年商規模がもう億を超えているので、広告費をですね、600万、700万とか使っ、ね、月間ですよ、月間ね。月間600万とか使ったら、まあ、跳ねるかっつったら、広告費が絶対こう、CPA が高騰するんですよ。範囲を広げるんで。ってなってくると、そうじゃないところに、それぐらいかかるんだって前提でビジネスを設計しないとでかくできないとかあるんですよね。なので広告費が高騰するっていう事実を受け入れてビジネスを設計し直すことが必要かなと思っていて、例えば LTV、ライフタイムバリューですね。一人のお客様が1回目の購入では赤字だけれども、2回目以降で回収するってモデルにしっかりとしていくってことは、 LTV が低い事業だったらもうあなたのそれって難しくないみたいな話になるから変えようとかね、いう話になるのかなと、まあ思うし、さらに LTV の回収は僕の商材って無理なんですよ。年間に1回しか買わないんですよってことをなさってるんだったら、もうね、潮時だと思います。広告費の高騰に。だからなんか、下りエスカレーターを走って登ってる感じに、まあなると思うので、ちょっと変えた方がいいですよね。横展開して違う商材に広げていくのか、全く違うものを取り扱ってみるのか、ネットショップも変えるんですよ。とかね、いうふうに言うのも意外と良い判断になる場合があるかなというふうに思います。僕のクライアントさんでも、プロダクトライフサイクルってこうね、成長期があって、ドライバーが多すぎて衰退していくって、こういう、このサイクルがめちゃくちゃ短い商材を扱うクライアントさんいるんですよ。で、10年ぐらい付き合ってる方で、もう5、6回商材をガラッと変えてる人だっていっぱいいるので、これサイクルっていうのも EC の場合は特に意識された方がいいのかなって、広告費が上がっちゃったってしがみつくものでもないので、ありのままで勝てるべく勝負するっていうのも必要になるのかなというふうに思うので、まあまあこの辺をちょっと考えてみるといいのかなと思います。まあちょっとこのアイデアって、ペンギンさんがクロートならクロートほど、いややったよってこともツッコミであると思うから、その場合はごめんなさい。ごめんなさいね。もうちょっと深みがある話をしたいので、今日は、時間が足りないです。なので、それはまた、またの機会ですね、ご相談いただければなというふうに思います。はい。質問ありがとうございました。でも素晴らしいご質問だと思います。次です。質問の4つ目。今日の最後の質問ですね。今日の最後の質問は、匿名希望さんからいただきました。会社名がなくて個人名で信頼してもらえるかが障壁になっているというご質問でした。 これ匿名希望さん、質問になってないんですよね。なので、勝手に勘ぐって取り上げますが、会社名がなく個人名で信頼してもらえるか障壁になっているのでどうしたらいいでしょうかってことでしょう、きっとね。と思って答えます。答えます。あっさりしてるんで、細かく判断できないので、ふわっと社会となりますけども、結論から言えば、会社法人じゃなくても、会社名が知名度なくても、売れるものは売れますので、それで売れないっていうことは、まあ、ほんと一部のビジネスカテゴリー以外ないと思いますよ。例えば、上場企業に物を納品するときに口座が開いてませんねとかさ、そういうなんか変な謎の条件入れる役所とかね、はある場合がありますけども、そんなん本当なんだろう、0.5% とかもっと本当狭い世界の話をなさってると思うので、特に日本だったら。海外でもそうですね。なんでそういうことはほぼないから、もし売れないと思ってらっしゃるとしたら、それは、違いますね。マーケティングだったり、セールスだったり、そういうビジネスの、なんか、根本的なことですよ。マーケティングが下手とか、やってないとか、セールスが機能しないとか、セールスって別に売り込めてみたいですよ。マーケティング&セールスが機能していない、集客が機能していないから、そこは強化した方がいいと思うし、そのマーケティングがちゃんとやってるとしても売れないなら、その商材がもともと売れないものって場合もあるのじゃないかなと。これが一番当たってる気がします。でもしそうじゃない、いや、うんって、会社名じゃないとダメだって言われたんだよってことだとしたら、やめてくださいよ、そんな商売。だってやれるならとっくにやってる会社作るなら30万ぐらい作れるんですから。そうじゃないんだったら、そのカテゴリーはあなたには無理なんですよ。そんな茨の道なんか行かなくても、会社名じゃなくて個人名で、ここの達夫ですっつって僕は立ち上がりましたからね。そういうのをやってくださいなというふうに、思います。まあ、ちょっと質問が一行だったんでふわっとしちゃいますけど、これ以上深くするとちょっとキリがないですが、当たり前のことを一回やってみてくださいよ。例えばセールスのプロセスはワンステップなのかツーステップなのか、資料請求とかはね、無料相談とか、無料見積もりみたいな、商材によって違うんだけど、そういうのをちゃんとサイトにオファーしてるかとかね、オファーがあって連絡が来たら、すぐ24時間以内にもう、早くちゃんと答えてるかとか、サイトの要素に顧客の声、始めたばっかりだとしても顧客の声を桜で集めるんですよ。言っちゃいけないなもん、集めるんですよ。ちゃんと入れていくのか、自分の顔を出してる、挨拶文を入れてるのかとか、ウェブサイトの1行目のヘッドラインを分かりやすく言葉を、さらなる高みへみたいな謎のコピーじゃなくてね、ちゃんとなんとか屋さんですって看板をちゃんと書いてるのかとか、情報発信をちゃんとしてるのかとか、広告出稿してアクセスをしっかりと集めてるのか、なんかふわっとウェブサイト入れただけで、ふわっとなんかアクセスもないのツイッターやってるんじゃなくてね、みたいなことをなさる方がいいんじゃないかなというふうに思うし、そうじゃないなら逆にその勝負をやめた方がいいっていうか、そんな勝てないところで勝負しても大変なので、というふうに思います。はい。では今日、一気に来ました。4つ答えてみました。前半の4つの答えはどうだったでしょうか？ご本人様にとっては、ご質問ありがとうございました。僕がもし読み解けてなくてね、解釈が間違ってなことを言ってるなら、また違う機会で、Q&A でまた質問いただくとか、もしくは、コンサルティング受けてください。で、直接ね、がっつり握って、より高みを目指していけるとまた嬉しいなと思います。はい。ではまた来週ね、後半の3つ取り上げますので、それはそれで楽しみにしてみてください。はい、それでは639回目の雑談でございます。今回ですね、50代にとって最高の映画っていうネタなんですが、トップガンのマーベリックという映画をやっと見てきました。もうレンタルが始まったんですけどね、僕は映画館でギリギリ滑り込み見たんですけども、トップガンマーベリックというトム・クルーズ主演の映画をですね、僕は友人知人から絶対見た方がいいよって言われたので、ずっと行きたかったんですけど、まあ子供の映画の付き合いなんかありなって、自分で見れなかったんで、この前たまたま午前中空いてる時間にね、一人で予約して見てきました。 IMAX つって音がすごいいい映画館でね、見てきましてですね、やっと見れました。で、答えから言うとですね、めちゃくちゃ面白かったです。まあ良い映画っていうかな。で、ちなみにこのマトリックスじゃないや。トップガン、マーベリック、トム・クルーズの映画は、40代、50代のおっさんにむちゃくちゃ刺さるんですって。で、なんだかというと、当然僕らが若い時に、トップガンっていう、トム・クルーズがまだ若い時にね、戦闘機の 映画があって音楽とともに流行ったから、そのノスタルジーもあるんでしょうよ。でもそれよりもトム・クルーズが60歳ですよ。で、あのかっこよさね、そしてあの肉体美っていうので、まずはこの人まだ現役なんだっていうことでまず感動するし、で役柄もね、あのそのトップガンの時の役割ですから、まあ、マーベリックって役割のトム・クルーズ扮する人が、若かったエースパイロットがまだパイロットなんですよ。あの教官やりたくないとかって、上司になりたくないって言って現役までやっていて、でも教官やれって言われて、そのミッションの、死ぬかもしれないミッションの教官やらされるわけですよ。でも若い子バカにするじゃないですか、お前本当にできんのかよみたいな。それを本人が力を見せつけてねじ伏せるシーンがあったりとか、でもなんかで、しかも作戦行動に参加して、でも俺はまだ元気でいたいとかって葛藤があったりね、いろいろあるわけですよ。みたいな、この50、60、40、50代のこの葛藤とか、まだまだいけるぜ的な感じを醸し出すわけですね。それがまあ結構刺さる人は刺さるみたい、まだまだいけるぜとか挑戦とかね、いうところで刺さる人が多いそうです。まあ男性に多いんじゃないですか。女性から最高でしたってなかなか聞かないので、ということでおすすめですよ。なんでまあおじさんたちで見てない人はね、もう映画館は無理だと思いますけど、ぜひぜひ見てください。で、別にそんなことなくてもエンタメ作品としてハラハラドキドキですから、僕もハラハラドキドキ久々にしましたよ、この映画。すごい面白い。だからミッションインポッシブルとか、ああいうエンターテイメントで、ワクワク楽しくなるような映画が好きな人はおすすめなので、まあ、久々に見ました僕映画なんで、ちょっとまた声を大にして言いたいなというところで、トム・クルーズ、トップガン、マーヴェリック、おすすめでございます。それではまた来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといった、コンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、 すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。